皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、正月に入って2回目の放送になりますね。社長どうでしたか？
あ、どうも皆さんすいませんね、ありがとうございます。1週間経ちました。1月11日、
ね、
ポッキーじゃないでしょ。ポッキーの日って違いますね。
そうそう、ポッキーの日って言うからさ、ね、それは11月1日だよ。ちょっと
間違えました、うん、それよりね皆さんね、先週のねラジオはね、うん、収録のためそうそうすいませんでした。本当に
年末に収録したやつを
申し訳ございませんでしたね。
4日に放送してね、はい、まあですからその元日に起きたああいった能登半島のね、
そうなんですよ、
震災のことも
まさかまさかああいうことがまさか起こるなんて僕は思っていなかったので、
ね、まあ誰も思ってないよ、はい、社長だけじゃなくて。だからちょっとねそのことに全く触れてなかったっていうのは何だろうと思ってます。
申し訳ありませんでした、
う
ん、皆さん。
それはまあ年末にねちょっと収録したということで、
避難してる人たち、うん、ほんまに大変なんで ね、
はい、ただ本当に僕らもなんかこう記憶の中でさ、はい、正月の元日にああいった大きな事件とか事故起きたって災害って初めてじゃない、はい、なんか記憶にないよね。
思いますね。まさかね皆さん正月でね、うん、ゆっくりと帰省してる人もいるし、うん、お酒飲んでゆっくりしてて、まあね、ぼーっとしてる時間帯じゃないですか。
そうなんですよ。
その時にねまさかのことが起こるなんて僕は、うん、びっくりしましたわ。
まあ確かにすずはね、はい、その2年前3年前からこうちょっとねこう揺れてるたり、はい、いや僕もねすずはもう大昔だけど30年ぐらい前すず行ったことある。
佐久間さんはもうかなり行ってあるでしょ
う。そうそう、すずにね、はい、坂本っていうまあちょっと小さな旅館があってね、
はい、
1日1組しか泊めないっていうさ、そこにその昔行って、うん、でちょっとホームページで調べたら坂本さんもちょっと今新規の予約は取らないっていうふうに。
あ、そうなんですか、うん、
書いてあったらやっぱり、まあ、あの辺りね、
はい、
まあ、すずってすず焼きっていう、こう焼き物もあったりさ、うん、まあ、ちょっといい、本当いいところ。
佐久間さんは多分輪島とかもいろんなところね、
輪島とか七尾、
輪島ね、
そうい
ろんなとこ行ってはったと思うんですよ。
まあ、七尾っていうと、ね、元巨人のね、ヤンキースの、
はい、
名前で忘れちゃったよ、野球選手、ほら、
え、
元巨人で、
はい、
ヤンキースに行ったさ。
あ、国民
栄誉賞取った、
栄誉賞取った長嶋さんと一緒にね、はい、
まずいね名前は。
松井でし
ょ。松井だよ、松井、はい、すいません松井さん、だから松井があっちでしょ、七尾、
はい、松井とか言うて僕用意すったらあかんけど
あと、まあ相撲ではなくなり、ま、とうに亡くなってしまいましたけど、名横綱の輪島
さん、ね、輪島さんもそうやったのかな。
そう、はい、だから意外とね僕も能登とか北陸好きでよく旅したりしたんですよ、
うん、
で当然ほら今の時期だとカニでしょ。
そうなんですよね、今の時期カニで ね、うん、かなりね旅館の方も、うん、和倉の温泉街で20軒ぐらいあるじゃないですか。
そうですよね、
はい、だから僕はあこう営業回ってたんですよ。
そうですよね、社長は
年に1回は1、2回行くんですよ、
ね、おっしゃってましたもんね、滋賀から北陸の方に旅行する人多いけど逆に北陸から来てもらおうということで、
はい、そう、それで僕は一からね
営業かけたんですよね。
能登半島もずっと回ってたことあるんで、
う
ん、
そうそう、まあその苦労話ね前伺いましたよ、本当に最初はね相手にされなくてっていう大変だったわけですよね、はい、
まあ、一からですから ね、はい、
それをまあコツコツとこう営業を重ねて北陸からお客さんが来るようになったわけですもん
ね。かなりね、和倉とか輪島の方、うん、かなり来てもらってたんですよ、うん、はい、
そうだからね、あの辺りで
びっくりしました、
ね、いや、はい、本当に、まあ、京都滋賀でも揺れましたもんね。
揺れましたね、結構長いこと揺れてましたからね、
はい、もうなんかあれなんか、まあ、うちも古いさ家に住んでるから、はい、2階だから揺れて、はい、なんか気持ち悪いな、なんだこれはって結構長かったでしょ、
はい、変な揺れが続いてましたから ね、
そうそう、
はい、
それでもうすぐ、まあ、テレビつけろっつってテレビつけたらもう NHK はねそこからこう
ずっとでしたからね、はい、
まあ、だからねこうまあちょっとね放送始まる前も京都はどうなんだろうつって、いやまあ京都はねよく、ま、守られてるっていうけど、でも日本中どこで起きてもしょうがないっていうか日本全国、はい、
でも京都ほんまにこれ岩盤の上なんでしょうね
まあ
京都市内自体が岩盤の上なんですよこれ
まあ分からんよ、はい、何起きるかだから
でも五重塔ね潰れたことない聞いたことないですもん。
まあそれもね五重塔ってちょっとこう変わった建築でね、はい、まあ、建築家の方がそういう本も書いてんだけど、まあ塔の上から下まで心柱って一本通ってて、
うん、
それが固定されてなくてこうねちょっとブラブラしてるから免震構造になってるっていう、
ね、すごいですね、
うん、すごい知恵だよね昔の人はね、
は
い、
まさかですよね。でもねそこまで考えて家作らへんもんね、
うん、いやだからまあうちなんか、まあ、不安っていうのはね、まあ、 もう古い家ですよ、古い町家をね、
はい、
だから1階にいたら潰れるなってそうだ思いましたもん。
でも京都の家ね、うん、1軒潰れたら10軒潰れますからね。
まあ町家って長屋だからね、そうそう、独自しないからね。 それはまあ冗談じゃん本当。だから、うん、その後ほら正月の間にさ、だから
多分潰れないですよ、
うん、いやそれで今度びっくりしたのほら、北九州小倉でさ、
はい、
あの商店街の火事あったでしょ、
うん、
魚前商店、はい、俺実はあれ12月にあそこ行ってたんだよ。
あ、そうなんですか、
うん、まさにあのあそこ歩いてたの、
うん、
だからびっくりして、あ、これ12月に行った場所じゃないかと思ってさ。
年末年始ってちょっと思いがけへんこと起こりますな。
起きましたね、
はい、
まあだから小倉はね、この去年一昨年なのかな、あの、まあ、単価商店街で、ね、大きな火事があって、まあ、それにまたでしょ、う
ん、はい、
だからやっぱり火事とかね本当怖いですよね。一軒燃えたらバーって炎焼しちゃう。
そうです、炎焼してしまいますからね、
ね、
うん、まあ、和島なんかほんまに見てて、ね、怖かったね、たあれは、
うん、はい、朝市通りのもうね脇がバーってこう焼け野原になってて、
でしょ、
なんかあの、まあ、変な言い方ですけど空襲にあったような感じだよね、
はい、
本当に
そんな感じですね。
戦争をちょっと思い起こさせるようなさ風景で、まあなんかこう愕然としたっていうかね、
は
い、う
ん、まあでもねほんまにやっぱりまさかですよね。
まさかです本当に、
はい、
いやだからつくづくね、
うん、
まあ社長のとこなんかもう本当にそうだと思うんだけど、こう火事とかさ、はい、少なくとも自分とかから火を出さないようにするとか、
うん、
あとそういう地震とか災害になった時の、まあせめて自分のところで1週間ぐらい食べられるようなものは用意しとかなきゃとかね
と思いますね、
ね、
はい、だから田舎やから安全やねって僕ね変なね考えがおったんですよ、
うんうんうん、
田舎はまず大丈夫だろう、うん、でもねテレビ見てるとあれほとんど田舎ですよね。
そう、いや本当そうな
んだ。逆に
で道がさ寸断、はい、あのほら亀裂が入って寸断されてるからさ、
はい、
その先って陸の孤島になってるんだよね。だから物資の輸送もさ水の輸送もできないっていう。
だから水は湧き水利用したらいいやとか僕らそんな
、ね、
簡単な甘い考えであ
の店の横流れてるし
そうおったわけですよ、うん、ところがね見てたらそんなもんじゃないなと、
う
ん、
ないね、
うん、
いやそれはね思ってやっぱり、まあ、水道が止まりましたと、
はいはい、
でね結局、まあ、うちもちょっと近くの神社でさ水汲みに行ってるけどそこの水だってどうなるか分かんないわけ。
そうですよね。
そうするとせめて自分とこで使える水って、
はい、
やっぱ1週間分ぐらいはね
逆にね、もう田舎もね、
う
ん、今はね
あ
のなんていうかもう田舎も全部下水なんですよ。
ああそうなのね、やっぱりね、
うん、前昔はそんなことなかったよ、
うんうん、
ね、もうこのもう30年ぐらいで、
うん、
もう全部下水になったから、うんうん、変な話トイレも使えませんよね、うん、流せへんねやから
流せないからね、
はい、
いやだからそのね、ああいうほら簡易トイレも置いてあるけど簡易トイレって結局ほらあのいや屋外に置いてあるでしょ、
うん、
で電気もつかないじゃない、
はい、
だから夜は暗いし寒いしってやっぱり利用する人がね
大変やね、うん、僕ね田舎は安全だろうなって思ったけど、うん、これはええ加減な考えでしたほんまに。あれでもそう思った
もう
今回
ほら社長のねお店も住むとこもスペースがあるからちょっとこう備蓄小屋作っといてさ、
はい、
そこに水 と
入れとかないとね、
うん、
はい、
やっぱり
備蓄しとかないとダメですよね。
そうですよ、うん、もう最低1週間分ね、だから一応なんか、うん、最低1日に何1人当たり水は2リットル用意しとくみたいに言うから。
なるほど。
だから1週間だったら2リットルだと14リットル、
はいはい、うん、
かける人数分だよね、うん、だからやっぱりそれはやっぱり用意した方がいいよね。
そうやね、
うん、
そう思いました僕、
うん、
見てて思いましたわ。
いや本当ね、それはなんていうの、あの僕らも街の中だからなんて思ったけどやっぱり全然違うよね。あの、
うん、
こっちはね、まあ、あの阪神淡路大震災がね、はい、記憶にあると思うけど僕らやっぱり2011年の 3.11、
うん、
あの時経験してるので、まあ、東京もね電車止まるし、
あの時電車止まったんですよね。
止まったんです。それで僕は打ち合わせで銀座に行ってね、
はい、
で全部電車止まったから、
うん、
5時間かけて家まで歩いて帰ったんですよ。
へ、
もうみんなゾロゾロ
そういう方が多かったんでしょ。
多かった。もう列、それでもコンビニとかさ、
はい、
全部食べ物とか水なくなってたよね。
あ、全部やっぱ売り切れ。
もう売り切れ。
へ、
もうしばらくこう手に入らなくてさ。
なるほど。
ただあの断水とかにならなかったから、
うん、
とりあえずこう水とかね出てあのよかったけど、あれでもう断水とかになったら
パニックやね。
パニックだね、
はい、
火も使えないとかなるとね。
水がないっていうのはパニックやね。
そうそうです。飲み水ない。それとあとはほら温めるものがないとさ、
はい、
あったかいもの食べられないじゃん。
でしょうね。
あれも辛いよね。
本当につらいでしょうね。お風呂入れへんのもつらいよね。
特に日本人の場合ね、はい、やっぱり風呂も、ね、毎日入ってるような人たくさんいるわけだから、うん、それでね1週間も入れないとなるとね
大変ですよね、うん、あれ復興すごい時間かかるだろうな思いますわ。
いやねちょっとね、はい、いやまだほら行方不明の人もいるでしょ。
せっかくねコロナが終わって、うんね、4年間コロナでもう落ち着いて、うん、さあこれからっていう時に、
うん、
ねえ
そうそう。だからやっぱりねあの僕ら本当にそれ災害の多い列島に住んでるなと思うよ、
はい、
やっぱりこうね天候もねこのところおかしいからこういう豪雨だなんだでねまたこうなったりとか
折れそうになりますね。じゃあ本当折れそう。あのね4年間で、ねうん、コロナでずっと辛抱しててですよ、うん、さあこれからってその温泉街の方でもね、
もう温泉の人たちそうだよね。やっともうお客が
そうもう予約多分いっぱい入ったと思うんですよ。
もうだってあの金沢とかインバウンドすごかったもん、はい、こうねいろいろ動画で見て
あのねテレビ出てね僕一人のね、うん、あのおかみさんが言ってたんですよ、
うん、
素晴らしいこと言うなってあの人素晴らしいなって、うん、その経営者の鏡みたいな人やな思ってね、で今和倉の温泉街の一人のおかみさんなんですけどね、どこの旅館か名前がちょっとわからないんですけど、はい、でそのおかみさんがインタビューに答えてて、今私の旅館はもう、ね、地震でもうボロボロになりましたと、ね、使えない状態です、でもねこれを見てね、今はあの予約を入れてる、他の旅館で、あの大丈夫な旅館に予約を入れてる方はキャンセルはしないでくださいねって、
そうだよね、
はい、
そう、それを
風評被害でそれに合わさないでくださいねって、この人すごいいいこと言うのすごいな思った。
あのやっぱりさ僕らにできることは何だってこういう災害が起きるとき思うじゃない、
はい、
だからもちろんそういうねあの寄付できる人は寄付したらいいと思うし、はい、ただねボランティアとかこうむやみに行ったら向こうで足手で的になると、うん、でもやっぱり僕らできることはちゃんと普通の経済活動をね行うことなんだよね。
それをね言わはるんいうのがね、自分はもう被災してるのに大変やのに、それを言わはるっていうのが素晴らしい人やな。
だから何年か前にほら熱海でさ、盛り土したとこが崩れて、
はい、
あのすごい被害が起きたじゃない。
ありましたね、
で僕の友人も熱海に住んでて、まあね、そいつのとこは何ともなかったからどうなんて話をしててさ、そうそうあれは熱海のごく一部の話なわけじゃない。で熱海に旅館温泉に行こうってしてた人がそれでキャンセルした人が結構多かった
の。ああかもしれませんね。
だからそれは別に全然熱海全体が大変なことになったわけじゃないから、やっぱりそういう時ね今のおかみさんじゃちゃんと熱海に行ってお金を落としとくっていうのが、本当は正しいんだよね
と思うんですよ。そうそう、でもなかなかそれ言えないじゃないですか、ねえ、
でも本当
自分自身がもう大変なんやから
まあね、
はい、
でもそれはもう僕らも考えないとさ、なんか自粛じゃないけどやっぱりまあそれはほらコロナの時でもね、社長はもうそういうねこう支援金とかもらわずに、給付金ですかもらわずにずっと営業してたわけじゃん。
営業開けてましたか。
そうしてた。でもやっぱりさそれでも来る人がいればお客さんとしてね。
そうなんですよ、1日1組でもね来てくれはるお客さんがいる以上ね、店は開けなあかんと思ったんですよ。
で僕らは実はあの時思ったのはね、やっぱり行ける店には行こうとやっぱり思いましたもん、空いててね。それはお店の人だって大変だしさ、だからそれを僕らが全部自粛マインドになってどこも行かなくなっちゃうとさ、まあ、経済活動ストップしちゃうんですよね。
完全にあの頃止まってましたからね。
止まってた、はい、だってなんていうのうちでさあのちょっと仲いい連中とご飯でも食べようよって言っても、
はい、
なんか怖がって来ない人いたからね。
でしょ、
なんかちょっと申し訳ないけど会いたくないと、
本当にね、なんていうかね動いてはいけませんみたいなね、もう、その、なんやろ、世の中の、その流れみたいなのがあったじゃないですか、
ありましたね、
はい、完全に止めてしもた。
そう、
はい、
だからねその今北陸のねそういった旅館に若くしたいと、まあ今はちょっと泊まれなくてもいずれちゃんと再開できる時が来るんだから、まあその予約はねキャンセルしないでちゃんとっていうね、だから僕らもやっぱりそのああいうの見てると全部が全部あのこうね、おかしなんていうんですか、災害に被災してるわけじゃないから、やっぱりなんかこうもう悪い方に全部取るんじゃなくてね、やっぱりなんか僕らできることを、まあ普通に生活、
ね、できることをね、してね、
してしたいな
と、ね、向こうの方は皆さん諦めないで、諦めてほしくないですね。
そうね、だから本当に、まあ やっぱりその叱るべき時が来たらちゃんと北陸に僕らも行ってお金を落としていくとかね、
そうです
ね、なんかいろいろやれること
一番大切ですね。
そうだよね、
はい、
まあまあ、
諦めないで続けていただいて、
うん、だからね、またこれからいろいろ大変だと思いますけど、まあまあ、我々もそういったところはねちょっとこう気にしつつと思いつつ、まあ、ただ、まあ、今日も11日ということで、まあ、随分ねこの正月がそういうことあったからなかなかこう浮かれてはいなかったのですが、それでもまあなんか急にね、ポカポカ陽気が寒くなったりして、
急に寒くなってきました、ね、雪降ってたんですよ昨日ね、まあ、雪積もったんです。
あ、そうだよね、
はい、1センチぐらい積もりました。
そう、京都も初雪だったりしたから
さ、京都北の方積もってるでしょ。
積もってる、
うちの岩倉の方とか、
そう、うちのね目の前も朝起きたら目の前の駐車場の
市内雪降ったんですか。
降った降った、初雪なんですよ市内。
あ、そうなんですか、
うん、うっすらと
滅多にないでしょ、
車の上には雪残って。
あ、でも金閣寺に積もる時ありますもんね、
う
ん、
ありますあります、
あれ写真撮りに行く人多いですよね。
多いですよね、
はいはいはい、
まあ何か平年よりも20日以上使ったみたいだけど、まあやっと本格的な冬っていう感じなんじゃない
になってきました ねっていうか僕まだ初詣行ってないんですよ
あ、そうなの
行ってない
。だいたいいつもほら伏見行ってたんじゃない
伏見の親さんまだ行ってない。
行ったの。
行ってない。
怒られるでしょ。
怒られ
る、あかんやん。
ちょっとこの
だいたいいつも1日前よりは欠かさず行ってたの
なんていうの、揚げでも持って行きますよ
行ったろ、つつもうあれですよ、伏見の
親さん揚げ5枚持ってから
怒ってますよ。鳥居も新築、ね、新築したのにさ、
はい、あ、2年前ですかね
2年前か、
はい、本当に行ってないよ僕ね。でね、宇治神様は2日前に行ったんです、
うん、
地元のね、
ええ、
それも1日は行ってないですけど
何したの1日店休みなんです。あ、大変なんだよね1日からいろいろこう
1日、ね、お得意さん参り、まあ、いや神様参る時間ぐらいはあるんですけど案外僕ね1日行かないんですよ。 前はね、
うん、
その前は夜中に行ってたんですよ。
おお、
趣味のお稲荷さんに
ちょうど日にちが変わるときね。
あ、そうそうそう。で、ね、お稲荷さんにだいたい9時ぐらいに着くと、
うん、
まだお稲荷さんの駐車場空いてるんですよ。
おうおうおう、
ね、もう10時になると無理なんです。
あ、ダメなもんね。
で、四段街道が、
うん、
もう結構車でもう動かへんなんですよ、うん、
じゃあ早めに行ってこう駐車場につけて、そこでちょっと
9時半ぐらいに行くと、
うん、
スーッと行けるんです。で、9時からしか開けへんのかな確か。あれ、
あ、そうなんだ。
時間が決まってて、
うん、
お稲荷さんの四段階道入ったところに駐車場、はい、でかいのあるんですよ。
ありますね、
うん、あそこね多分9時か9時半しか開けへんのですよ。
へ、
それまで入れさ
せて、あ、入れてくれない、
入れない、入れない。
あ、じゃあ前の晩から入っていくってわけにいかない。
できない、できない、
できないんだ。
早く行ってそのフライングもできない。
できないんだ、
うん、ちょうどその時間帯に、うん、その四段階にうまいこと乗ると
めんどくせ
えほんまめんどくさい、大変ですよ。で、前はね、
うん、
そのお稲荷さんの前にマンションあったんですよ、
はい、
でかいね、
ええ、
分譲マンションね、
はい、
でそのマンションの駐車場を、
ええ、
まあどんな方が営業してはったんか分からへんねんけど、1台2000円で
やってたんだ。臨時、臨時のよくある、
あの近く ね、
う
ん、結構あったんですよ。
あったよね、
はい、祝儀集め、
祝儀集め、まあ、
そういういらんこと言ったか、
まあ、
いらんこと言ったか、ま
あ、施設駐車場みたいなね、
はい、1台2000円でねあったんですよ。そう、でもその頃の方が逆に僕らは楽やったんですよ、うん、2000円払ってでも入れるから、
今入れるからね、
うん、もう2000円払っても入れへんからね。
え、今はもうそういうことやってる人いないの。
もうやってない、
やってない。まあ、なんか言われたのかな。
もう8年ぐらい前やめやった、
うん、
6、7年前、
うん、あ、そうだったんだ、
はい、それまではあったんですよ
あったね、
うん、そこら辺 の普通の民間の駐車場も借り切って行ってないですやってはったんやけどね
いや、それで言うとさ、
はい、
あれなのよ、まあ、もちろん、うちの近くのね、
うん、
まあ、舞神社じゃないけど小さな神社があって、 まあそこはお前に、まあ、2日の日かな行って、
はい、
それでね、5日かなの日にね、ちょっと奈良に行ってみたのよ、うん、奈良、神さんとね、
はい、
ちょっと知り合いが面白いってか、
春日大社、
あ、春日大社行った。目的はでも違う、三輪神社ってとこだったんだけど、
はいはいはい、
で、いや、何が
三輪神社ってそうめん有名なとこちゃいますの。
あれは違う、あれは場所が違う
また違う、
違う違う違う、奈良市の引田地区ってとこに小さな神社なんだけど、
はい、
なんかすごいパワースポットだっていうから、ちょっと好奇心があって行ったのね。まあ誰もいないんだけど、
何のパワーがあるの。
いや、だからそこパワースポットなの。もうすごいなんか
ご利益、何のパワー、
まあ、だからいろんなパワーだよ いや本当にまあ、はい、別に
ポントチョで夜拝んであの見てくれるあのお姉さんの方がパワー持ってやるのちゃうの
それは違うパワーでしょ
違う、
まあ、そうやって話を混ぜ返さないいやその後に、まあ、せっかく奈良に来たから、はい、春日大社の方に行って、はい、こうまあ
春日大社って古いんでしょ
古い古いで近鉄奈良駅の方まで歩いたんだけどいやこっからですよあの俺が話したいの半年前行った時って、はい、インバウンド本当少なかったんですよ外国人の方だいたい 1,2 割って感じだったのがめっちゃくちゃ多いの
あ
8割から9割が
外国の人多いの
もうだから8割から9割がインバウンドですよ
へ何の神社も分からへんのにない
やもうだから
分かってんねやろか
もうもちろん春日大社だけじゃなくてもう奈良公園からね
あ
もう あの奈良町とか
奈良に行けたくさん来てはるわけですか
それでもう三条通りとかさあの辺りもうたくさん観光客がいるんだけど、
はい、
8割から9割がもうインバウンド
へー
すごいですだから半年前も奈良行った時はこんなね、
はい、
人がいてもいなくまずいなかったし大体観光客の7割ぐらいは日本人って感じだったのよ
動けへんでしょもうい
やすごいですよもうだから有名なね、はい中谷堂ってさ餅の早月の実演やってると
こ、ね、ありますね、
まあそこも列作ってるしさ
お
で近鉄奈良駅に行ったらもう電車も
おっちゃん肩抜けたんちゃうちょっと餅つつきすぎて
でもどこに行ってもインバウンドすごかった
へ
いやだから奈良来てるなっていう
すごいなおっちゃん餅どんだけね蒸しても足らへんでそれ
よもぎ餅ね見ながらなんだかなんだか
どんだけ傾けるで
いや本当にすごくて、
はい、
ちょっと驚いたねいやみんなこっちまでもう足伸ばしてんだなっていうさ、
はあ
うん、
なるほど
すごいよいや冗談じゃなくて
京都だけじゃないんやな
違う
奈良もすごいね
奈良すごい
滋賀県全然いいね
いないの
ない
まだ社長のところまだ伸びしろありますよ
じゃあ僕はあのインバウンド入れてないから
だから伸びしろありますよ大変なことになるかもしれないですよ
そんなことはないと思う
気がついあだって中谷堂もなぜこうバズったかっつったらね、
はい、
やっぱりあのインバウンドの人がやっぱり動画をさ SNS にアップしてそれを見た人たちがどんどんこう来るようになった
あそうなの
つまり中谷堂自身は全然宣伝してないのにさだから例えばちょっとインフルエンサーのねインバウンドの人が社長のとこ来るじゃない、
はい、
この暴れ食いすごいとかってさ、
はい、
もう書いたらまあ
来るめちゃくちゃ来るんちゃいますよそれもう大変じゃないですかそれ
いや大変だと思うよ、はい、ちょっといいんじゃないか伸びしろありますよ
そうなんですか、うん、いやもう今ねぼちぼちやっていったらその方がええっすよそんないきなりボーンなるよりも大変やもん
まあだから なんでこう流行るっていうかさ、
はい
人が来るかちょっと分かんないもんね、
はい、
今までのとほらこう、うん、ワールドワイドに人がガッと来るからさ
なるほど、
うん、
あれインフルエンザーすごいもんねあれ
すごいよ
ちょっと取ったら、
うん、だからやっぱりそれを見てる人がそれで今ほら日本まあね前もここでよく話したけど安いでしょ円安でもあるし、はい、物価も安いから、はい、だからみんな来てさ十分楽しめるわけじゃない、
うんね、あ餅ぐらい安いもんやもんね
安いよ
どんだけ食べても
食べてもだって
外ところで外国人の人餅食べるんですか
あ食べてたよ美味しいって言って、うん、
分かってんねやろ
分かってる、まあ、だからすごく、
外国人の人は何そのあんこ入ってるの
がいいのあんこだからよもぎ餅食べてたねあの中にあんこが入ってる
あそう
であんこも大丈夫みたいだね
大丈夫なんですか、
うん、
うーん
いやだから食べ物に
でも外国にあんこ売ってへんよ僕ね、
うん、
結構ね海外行ってもう10日以上いるとあんこ食べたなんですよ
ああそう
そう
へえ珍しいね
ヨーロッパとか行くやん、
うん、
でももう2週間いたらもうあんこ食べたらね、うん、
ああ俺はまあチョコレートあればいいけど
いやチョコレートは僕あんま食べないんで
ああそうなんだ、
はい、一番最初に食べたのはあんこが食べた
からああまあ甘いものの中ではね
はいはいはい
あの要はね今やっぱり外国の人たちは日本食に対しての、
うん、
まあハードルが下がってるっていうかやっぱりほらああいうあんこって豆じゃんビーンズじゃん、
はいはい、
だからビーンズを炊いて甘くするっていうのがまあもともと外国にはあんまりない発
想なかったんですよそうそうあんこってないんですもん
ない、はい、だけどもうああいうものを知ったから、
うん、
もう全然平気だよね
なるほど、
ええ、だからそういうきな粉とかああいったものに
きな粉も大丈夫
大丈夫あとみたらし団子とかさああいうのにどんどんチャレンジしてるっていうか
あそう
だからすき焼きなんかっていうのはほら甘じょっぱいわけじゃん
はい
醤油と砂糖でしょ。
美味しい食べるかな。
そしたらね、あれがねいいってわけ。
は
い、
本当ですか。
甘じょっぱいって。
本当に、
うん。それはもう僕も聞いた人もそうだし、テレビでもやってたけど、
はいはい、
もうこのすき焼きのこの甘じょっぱさが、だからああいう味がもう 慣れてんだよね。
へえ。意外やなこれ。すっき焼き食べはんのかね。
そうそう。だあの甘じょっぱさが本当にね。うん、だからみたらし団子も OK でさ。
あ、そう。
で繰り返し来てる人はさ、うん、めちゃくちゃやっぱり詳しいから、
はい、
もう日本食で言うとね、やっぱりもうこういうものが今度はチャレンジしたいとかさ、
うん、
だから本間もんの寿司食べると、
はい、
ちょっと驚くみたいね。
生もん食べるんかな。
食べる。であの実はそういうさ YouTube でチャンネルがあってさ、面白いのは、はい、まあ、ちょっと日本人で英語堪能な人がこの外国から来ているインバウンドのカップルとかグループ捕まえて、
はい、
あの例えば本物の寿司を食べに行こうとか言って誘って、それで本物の寿司を食べさすわけ。
スシロー行くわけやな。
いやいや、もうスシローじゃないし本物の回らない寿司や。それでいや、スシローも本物だよ、だから高級寿司店ね、
はい、
そうするとやっぱりみんなさびっくりするんだよ。
はあ、
あのもちろん
今までと違う
って、ね、要するに自分の国でも寿司は食べてたけど、
はい、
全く別物だと。
あれカルフォルニアロールしかあれへんやな、もうそれ向こうは。
だから例えばマグロね、ツナ一つ取ってもいろんな種類があるでしょ、はい、赤身からトロから中トロ漬けとかさ、
はいはいはい、
もうそういうの食べてもうびっくりするみたいな。
あ、そう。
あとトンカツ食べさせてさ、これが豚かみたいなさ、
は
い、だからあのやっぱり日本の食って結構こう幅広く奥深いっていうのがさ。
なるほど、
うん、でやっぱりあの何度もリピーターしてる人は、
はい、
やっぱりそういうい
ろんなものにチャレンジするんでしょうね、
うん、
で美味しいのは進めていくわけでしょうね。
そう、うん、それでまあ、はい、ね、こうやって動画撮って載せると、
はい、
またほら何回か日本に来てる人は今度ここチャレンジしようかみたいなさ。
なるほど。で僕らがな、あのイタリア行ってさ、あのパエリア食べてこれ芯残ってるよなみたいな。
パエリアはあなたはスペインでしょ。
スペインね。スペインね。スペインって芯残ってるなこれ。
硬いなって、はい、ガンタ飯やって。いやそれが、まあ、パエリアだって、ね、いやだからまあ面白いよね、うん、あのそうやってみんなこう貪欲にね、
はい、
いろんなもんさこう吸収しようっていうさ、
うん
うん、なんかあのまあ、あのならではだから鹿せんべいあげてる人もいたしさ。
あ、そうなんですか。
あ、いたいた、
イン
バウンドでね。もうでもなんかさ鹿と
ジビエ食べたらあかんよ言うとこなんで、これジビエじゃないよ言って、
なんか妙に鹿に慣れてるインバウンドもいたね。鹿撫でてたよ。
あ、そう、
危ねえなと思って、まあ楽しいんじゃないんだからこうやって日本に来るとさ。
なるほど、
うん、
まああの瀬戸内海のところにね、
うん、
猫の島があって、
あるあるある、
そこに外国の人がたくさん行ってるいうのも、うん、なんかテレビで映ってましたね。
だからその狭いね、日本の中にいろんな要素があるからさ、
いろんな要素があるね。
そう、
その特徴のとこ行くんやろね。自分の好きなとこに選んで、うん、
だからやっぱり東南アジアが来た人は雪見たことないから、この時期北海道行けば
北海道行くわけ、
見えるからさ、はい、まあなんて話をしたらさ、
もうエンディングなん早いですね。早いです。マジで、
マジで。いやいや、でもね、あの正月2回目で、はい、また今年もこういう調子でずっと続けていきますんで、はい、皆さん
どうぞ、
ね、聞いていただければね、
よろしく、1年間よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
まだちょっと時間あるから閉めちゃダメですよ、は
い、まだ閉めたらダメね。
まあただね、
まだね、生の松茸あるんですよ。
あ、そうか、
まだあるの。
へ、
皆さん
ちょっと食べた
い、ね、生のね、取りたての松茸がまだあるんですよ。
店に行けば食べられる、
ね、こんなん僕 ね、 あのね、65年にして初めて。
あ、年越したの。
はい、
年越して生が出て、
生が出て、この今の時期に生がまだ。
あ、そう、
はい、
ということなんで、
10日超えて生出てるんですよ。
じゃあそれは来週ちょっと話聞こう、
はいはい、ということで皆さん、よろしく、皆さんお待ちしてます。どうも。